根駅伝出場大学応援ラジオ箱根駅伝への道。
おはようございます。文化放送斉藤和美です。皆様のご要望にお応えいたしまして、ポッドキャストで復活配信、2023年1月6日に放送した文化放送フライデープレミアム箱根駅伝への道、たすきと絆のストーリー、その中から國學院大学前田康弘監督、法政大学坪田智夫監督、同級生監督対談をお届けいたします。第99回箱根駅伝の裏話や両監督が大学生だった頃のお話など、興味深いお話が次から次へと飛び出してきますよ。どうぞお聞きください。ここからは箱根駅伝同級生監督のお二人にご出演いただきます。國學院大学前田康弘監督、法政大学坪田智夫監督です。
前田さん、坪田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはお疲れ様でしたというところと、3位から8位まで大接戦で、10区まで非常に熾烈な戦いが繰り広げられましたが、今の、終わった気持ちっていうのは前田監督からちょっとお聞きしていきたいんですけども、いかがですか？
そうですね、みんな疲れたと思うんですけど疲れがやっぱりどっと出てるような感じじゃないでしょうかね。はい、
そして坪田監督、前田監督とこう一時並走を、國學院大学と並走する形だったんですが、坪田監督いかがですか？
そうですね、うちとしては力を出し切れたのかなっていうところで、やはり、ここから上というのはやっぱり力のある大学がやはり勝ち上がっていくんだなっていうところで、うちも目標を、総合5位としていて77でした。はい、やはり持ち力負けかなっていうのは正直なところです。
これ終わった後お二方話したりしたんでしょうか？
閉会式、ね、監督会議で少し、軽く話したぐらいですかね。
どんなこと話したんですか？
閉会式の監督会議は三列式なので、1番と4番と7番が縦に並ぶんですよ。
はい、
なので前は大八木大監督がいらっしゃって、はい、後ろに坪田君がいたっていう、坪田監督がいたっていう感じでした。はい、
そんな中、改めてレースのことを振り返っていただきたいと思うんですが、國學院大学は総合4位、法政大学は総合7位と結果でしたが、この結果について前田監督から お伺いしますが、いかがですか？
そうですね、一応表彰台目標でしたので、やっぱチーム目標が達成できなかったっていうのは、青山学院さんの35くらいですかね、差でしたけど、でも、先ほど坪田監督言った通り、結果がやっぱそこを超えられなかったのは、チームとして足りなかったからだと思いますので、今後に関してもその辺も含めて、来季に向けてやっていかなきゃいけないなっていうのは、率直な現状での感想ですかね。はい、
また坪田監督、いかがですか？
そうですね、先ほどもお伝えしたように、うちとしてはもう力を出し切れたのかなというところ、やはり多田井さんもですね、今年結構ですね、状態の、ベストで組んでいる大学が多分なかったんじゃないのかな、毎年ですけど、今年はそれ以上にベストで組めている大学がなかった、多分おそらく駒澤大学さんもベストではなかったのかなって、正直うちもベストではない状況で、何か主力の選手が、上の選手たちが故障で、層の厚さみたいなのも出たんですが、やはりそこのカバーできるだけの強さみたいなものを、やはり上の大学は、うちも厚くなってるんですけど、やっぱそれ以上に周りの大学が強かったというのは感じました。
このあたり、同級生でこうグループラインもあるという噂を聞きましたが、普段どんなことラインしたりするんですか？
何関東学連のこと？
いやいや違います、前田監督と、いや、前田監督と坪田さんがと、明治の山本監督の3人のグループラインがあるという噂をお聞きしたんですけども、
坪田さんどうですか？
初めの話からくだらない話まで
陸上界の噂からいろいろと、
はい、ここでは話ができないことも、ちゃんと真面目な話もしっかりしてます、
ね、そのくらいやはり3人仲良くというか、こうライバル関係でもありますし、情報交換もいっぱいしているということなんですね。
そうですね、そんな感じです。
はい、
坪田監督、前田監督にお伺いしたいんですが、まだ決まってないことであれば、全然構わないんですが、次期キャプテンというのは、もう決まったんでしょうか、これ、坪田監督から。
はい。あ、
すみません。あ、すみません、すみません。
私の中では固めているんですが、まだ選手には流してません。
いつぐらいに？
ちょっと休みを今、規制を設けてますので、それ明けてから、選手には話をしていこうかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。前田監督、いかがでしょうか？
はい、うちも今、規制中なんですけど、もう、慰労会の時に、キャプテンは維持地で行くという話は全員にしましたので、はい、それで行きます。
前田監督、恐れ入ります。文化放送の斉藤と申します。大変お疲れ様でした。
はい、
中西タイガーキャプテンが残念ながら走れませんでしたけども、はいはい、走れなかった背景をすみません。今一度お聞かせ願いますか。どういうことがあったんでしょうか。
そうですね。12月14日の練習が終わった後に、はい、走行会は多分16、15ぐらいあったと思うんですよね。文化放送も来ていただいたと思うんですけど、
はいはい、そうですね、
あの後に、まあ、ちょっと足が気になるという表現だったんですけど、はい、で、まあ、練習じゃ飛ばして、とにかく様子を見ながら回復に専念しようということで、で、まあ、そんなに重症じゃないっていう背景だったもんですから、はいはい、ただまあ、タイミング的にもう2週間ぐらいのところだったので、まあ、区間の変更とかも、まあ、こ う, うまく決めながら、
はい、
うん、まあ、なんとか本番に持っていこうということでやっていて、一度練習にもちろん復帰しまして、
はい、
練習終わった直後とか問題ないということで、あ、これではいけるよねっていう話だったんですけど、うん、まあ、やっぱりまた痛みが出てしまうような感じですかね。でやはり、まあ、どこかで判断しなきゃいけないっていうことだったので、はい、まあ、もちろん30日練習してそれはできたので、ギリギリいけるかと思ったけど、31日の朝練で痛み出たので、その時点で、はい、はい、まあ本人と話して、
はい、
まあこれはもう、後輩に託そうということで、はい、それで、一応本人とも話し合い、あとチームにもすぐ伝達してということで、まあチームも動揺しないように、まあ、なんでしょう、もしダメだった場合のことの話も中心選手にはしてましたので、
はい、
はい、その辺は最小限抑えながら、そうです、あと本人もしっかり対応してくれたという経緯ですかね、はい、
まあ、レースが全部終わった後、前田監督は出ないと決めた大晦日31日は一緒に泣いたということでしたけれども
まあ一緒にっていうか、まあ、やっぱり彼も人生かけてこの1年キャプテンやって、うん、本当に優勝を狙ってるっていう気持ちでやってましたんで、
はい、
まあ、そういうのっていうのは監督部屋で2人で話するんですけど、まあまあやっぱり彼の中のものが感情が溢れるっていうのは想定はしてたんですけど、
はい、
なかなか中西キャプテンはクールというか、あまりそういうのを表現しないタイプなので、はい、やっぱそこを見るときに、やっぱ彼のその思いというのを感じましたし、
はい、
はい、だからこそ後輩もついてきたのかなというところもすごいあったもんですから、まあ、改めて彼のその人間性であったり、
はい、
この4年目、キャプテンという重責を背負って、自分のやるべきこと、
はい、
本当調子がめちゃくちゃ良かっただけに本当も悔やまれるところであるんですけど、まあ、でも先ほど坪田監督も言った通り、どのチームも、
はい、
そういう今年は状況がちょっと多かったような気もするんで、うん、まあ、だから、まあ、本当チームの底力というか、
はい、
総合力が本当に問われた、うん、第99回の箱根かなっていう視点で見てます。
なるほど、
はい、
法政大学の坪田監督にもお話をお伺いいたします。5区の細迫選手、また山登りに挑戦しましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、一応想定内のところでは走ってくれました。まあ、昨年度終わってからもう一回5区でリベンジしたいというふうに本人は言ってくれていて、うん、はい、まあ、この1年間はしっかり準備してくれてました。で、もう一人リザーブだった、まあ、当初エントリーしてた高橋一里と多分同等ぐらいかなというところで、はい、まあ、正直上りの面だけ考えると高橋の方が若干上かなというふうに思ったんですが、まあ、まあ、経験値とやはり、まあ、まあ、上りだけではない部分があるので、まあ、トータルを考えて、まあ、しっかり抑えてくれるだろうというところで、もう一回、細迫に、まあ、どれぐらいですかね、29日以降ぐらいですかね、29、 30日ぐらいに、ホッサコ行くぞっていうふうに話をしました。
そうですか、ギリギリまで本当に考えていらっしゃったんですね。で、その細迫選手は15キロ過ぎには足が止まりそうになる場面もあったと伺っております。間違いないでしょうか？
そうですね、まあ、今年もですね、15キロまでは結構上りのところでいいタイムで行ってたんですが、はい、上り切ってからですね、まあ、鹿間君であったりとか伊藤君であったり、早稲田の伊藤君であったりとかに少し離されていて、若干こう失速してしまった部分があるんですが、やっぱり去年悔しい思い、非常に終わってからも泣いてましたし、悔しい思いをした経験分、しっかり最後まで粘り切ってくれたのかなっていうところではあります、ね。
はい、レース後細迫選手は、一つでも前へ、ロックからのために1秒でも削ろうと思って走ったけど、去年のレースがフラッシュバックして怖かったと語っています。よく乗り越えましたね、細迫選手は。
そうですね、やはりこの1年間やっぱり昨年の経験が生きたのかなっていうところ、まあ、去年悔しい思いした分ですね、最後まで足を運べた部分は間違いなくあると思います。
なるほど、
はい。
で、その細迫選手と最後まで5区を争った法政大学 の高橋一佐選手というのは、もう以前から箱根駅伝を見ている者にとってはもうたまらない、もう血統書付きのもう名門どころの出というところで、順天堂大学の総合優勝のメンバーで9区の区間記録も昔持っていた高橋健介さんの息子さんということで、それこそ坪田さんや前田さんとほぼ同世代ということになりますけど、そうですか、ホープですか、高橋一佐選手は。
そうですね、顔も似てる、顔と走り方も似てるんですけど、楽しみな。
あ、そうなん、すごいね。
そうなんですよ、
順天じゃなかったんだね。
え、
あ、順天じゃなかったんだね。
そうなの、
高橋一佐選手がですね。
高橋、
はい、ね、
坪田さん、法政大学に高橋一佐選手が順天堂じゃなくて入ってきたという経緯って、もし構わなければ教えていただけますか？
いや、まあ、本人、まあ、まだ2年生の頃に、
はい、高校2年生の頃に、
はい、高校2年生の頃に記録会で、はい、それこそ高橋健介君がいたんですよ、はい、それももう、彼がトヨタで引退して以降会ってなくて、はいはい、私は高校の時から高校大学実業団とかいろいろ一緒に走っていてよく話もする仲だったんですけど、はい、彼が引退して、多分初めて会ったのが確か彼の2年生の記録会だったんですよね。
愛知の明慶大高倉高校出身ですね。
そうです、
はい。
たまたまばったり会って何してるのって話をしたら、なんか息子が出るんですよっていうので、みんなで見てたんですよ、
はい、
で終わってからちょっとこう、まあ、勧誘ではなかったんですが、はい、頑張りなよっていう話をしたのが、なんかこう彼一佐本人が印象に残ってたみたいで、本人が法政でやりたいって言ってくれて、はい、お父さんから、お父さんとか健介、
はい、
高橋から一回電話をもらって、
はい
はいはい、うちに希望してるって言ってくれまして、
は
うちに縁があって来てくれました。
そうですか。またね、高橋一佐選手が走るようになったら、これはこれで話題になると思いますが、せっかく今前田監督と坪田監督お二人同時に生出演なさっているので、お二人の学生時代のことも伺わせてください。お互いのことを意識されたことはありますか？まず前田監督いかがでしょうか？
いやー、もう坪田くんはもう学生の時から僕らの2区の区間賞男ですから、
はい、
やっぱりもう、はい、はい、競技力っていう面と、あと高校の時も、まあ、接点が私千葉の市船で、はい、彼は兵庫の神戸の高校だったですけど、はい、一匹狼でやってたんで、
はい、
すごいなと思ってました。それでインターハイ行ってたので、兵庫って西脇工業とそれこそ高橋健介の報徳学園っていう名門がもう全国ね、ワンツー争うぐらいの感じの、その中で無名校の選手がインターハイ決めてたので、すごいなっていう印象がすごいありましたね、
はい、そうですか。法政の坪田監督は國學院の前田監督のことを意識されたことはありましたか、学生時代？
話したことないよね、確か。大学時代
うちの西田とよく話したんじゃない？坪田は。
駒沢じゃ
ない。私ちょっと、うん、でもあんまり、ただいま話したことがなくて。
ロストークが鼻出し。
全然話したことない。
なんか指導者になってからだよね。
指導者になってからなんですよ、話すようになった
のは。そうなんですか。
はい、
へそうですか。
初めてファーストコンタクトっていつだったんですか、その点でいくと。
覚えてない。
覚えてない。
私覚えてるのは、多分日体大記録会で名刺を交換したのは覚えて
る。嘘、そんな固いことした。
しましたよ。ちゃんと名刺渡しましたよ。君はなんか座って、ベンチで座ってたのは覚えてる。
偉そうじゃなかった、大丈夫。
偉そう、だいぶ偉そうだった。指導者で先輩だから、ね。
やめて、
そうい
うこと言うと本当に印象悪くなるからやめて。
王政の坪田智さんは1977年6月16日生まれ、すでに45歳、そして国学院の前田康弘さん、駒澤大学の OB でいらっしゃいますが78年2月17日生まれ、来月の中旬に45歳になるという早生まれのお二人ですけれども、ですから坪田さんそして前田さんともに73回大会から76回大会うち、この4回のうち3回ずつお出になっていると。で前田さんに関して言えば4年の76回大会4区を走りまして、この時は駒澤の優勝メンバーとなられた。坪田さんに関しては前田さんのお話にもありましたが、76回大会4年生で2区区間賞を取っていらっしゃるということですけれども、まず前田さんに伺います。当時の箱根の戦い方と今の戦い方、違うところはどういうところでしょうか。
いや、もうまあ全てにおいてのレベルじゃないですかね。はい、やっぱ今の多分練習もそうです、まあ手術ももちろんいろいろあるでしょうけれども、はい、もちろん僕ら多分法政大学と駒澤大学の考えたら結構真逆だったような。当時もう坪田君なんかもう茶髪で走ってましたからね。
そうですね。
ここはもうピーでしょ。う
ん、生放送です。
はい、できないね。なんで僕らはもう大八木監督っていう、まあ、いましたので、はいはいはい、その辺とかっていうのはしっかり、はい、まあ、ルールというか、まあ、しっかりしてたって言っちゃあれですけど、ありましたが、法政大学は本当成田さんが指導されてて、担当、はい、もう今の自主性の最先端というか、そんな形だったというように記憶してますね。
そうですよね。はい。坪田さん、そのように前田さんおっしゃってますけれども、確かに茶髪、しかもサングラスなんてありましたよね。走りですよね、まさに箱根駅伝でサングラス。
そうですね、多分まあその前にも何人かいたっていうのは聞いたことがあるんですけど、はい、多分私と多分、最後の年で私と多分徳本、駿河台の徳本くんが、はいはい、一区二区でバーンってこうインパクトがあって、はい、当時なんか成田、前任の成田副部長、現在副部長ですけど、はい、成田副部長からいろいろ話を聞くと、はいろいろ監督会議で大変だったみたいです。
どういうことですか。
箱根走るんだっていうので結構大変だったみたいで、でも次の年から確か結構サングラスをつけて走る選手が一気に増えたんですよね。
ようやく早稲田大学が今回になってサングラス解禁になりましたからね。そういう意味でなんか20年以上先を法政大学が言ってたって話ですよね。
ちなみに坪田監督にお伺いしたいんですが、今選手がまあ髪を染めてきたらどんなことを思いますか。
いや、
どうだ
区間賞ぶっちぎりで取ってくれる根性があるならいいと。
まあ、それ結構微妙だよね。いや、そう言われちゃうと
よく言うのは、私と鶴ヶ谷の徳本君が昔よく話してたのは、はい、やっぱりこうそういう、こう、まあ、時代では時代なんですけど、やっぱりその目立つことをやる以上はやっぱり走りで結果を出そうよっていうのはよく2人で話をしていて、はい、それじゃないとかっこよくないよねっていう話をしてたのは、うん、当時ですね、学生時代を覚えていて、だからやるんだったら、その代わり区間2番だったら坊主にするよって、たまに冗談で。
いや、ダメだ、坊主が言っちゃったらもうほら、ピーハラになっちゃうよ。
ピーハラ。でもやっぱり、なんかこう、これだけちょっとこう、責任っていうか、やっぱりそれする以上は、やっぱり結果で出すっていうのは、まあ多分今、多分時代じゃないっていうのは、まあそういうことだと思うんですけど。
そうじゃ、そのくらい覚悟を持って髪を染めて
たということですよね。絶対結果を出すという、その。もう気概たるや素晴らしいですけれども、三冠を果たした駒澤大学大八木弘明監督が第一線を退くことになりました。まあ、弟子ともいえる教え子ともいえる前田監督はこのお話伺ってましたか。
そうですね、まあ、結構、まあ、今年に限らずもうそろそろ自分も年齢的に、はい、まあ、そろそろ退くよみたいなことは結構冗談交じりで言ってる、うんうんうん、ことはよく聞いてましたので、はい、まあ、本格的に何でしょう、 俺今年辞めるからっていうのは聞いたことはないんですけれども、うんうん、まあでもさお酒飲む席とかでは、はい、ちょっともう今年でみたいな話はちらっと言ってらっしゃったのはなんとなく記憶にあるので、はい、まあそろそろかなっていうところはなんとなく自分なりにはキャッチしてましたけれども、はいはい、まあまさか今回かっていうところも正直ありますね。100回大会まではやるのかななんて思ってました。はい、
なるほどね。
やっぱりこう大江監督を追いかけてきたからこそもう一回勝ちたいって気持ちありますよね。
そうですね、まあ、追いかけてたけど届くというのは正直始めた当初はイメージできてなかったもんですから、はい、ただまあ徐々にこう近づいてきいけてるかなっていう部分はあっただけに、うん、まあ、本当に優勝争いをしたかったなっていうのは私の中ではありますけれども、はい、
はい、まあ、とにかく一つの時代を作った監督が箱根の現場から退くことになったとも言えるので、今後同級生のお二人には箱根駅伝第100回以降盛り上げていっていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
箱根駅伝同級生監督、法政大学坪田監督、國學院大學前田監督でした。